皆さんこんにちは、リング Q ポッドキャストへようこそ。日本語ホストの夏美です。このポッドキャストではさまざまなゲストをお呼びして日本語で、お話をしていくポッドキャストです。リング Q とは言語学習ができるアプリで、自分の好きな興味のあるコンテンツを YouTube だったり Netflix だったり、いろんなところから読み込んで、勉強したいコンテンツと一緒に言語学習ができる言語学習のアプリです。気になる方は、このコンテンツもリング Q アプリ上で学習コンテンツとして活用できるので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは日本人だけどドイツで生まれ育った日本人の、ケントに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは、はじめまして
はじめまして。
いや、あ、じゃないか、はじめましてじゃないか、
まあ、このポッドキャストではじめましてだねはい、
そうか、う
ん、で、あの、私は仕事のイベント関係で彼に最近会ったんですけど、ちょっと面白いバックグラウンドなんで、まあ、ちょっと見てる人に簡単な自己紹介からちょっとお願いします。
はい、秋山健人と申します。よろしくお願いします。僕のバックグラウンドはドイツで生まれ育ってきて、最近まではミュンヘンで大学に通ってて、3ヶ月前ぐらいに日本に来て、まあ、ミュンヘンで勉強してる間に友達とかとよくスタートアップの話をしたりしてて、それも理由としてすごいミュンヘンに住んでる間にそのスタートアップにの興味がすごい大きくなってきて、卒業した後何しようかなって考えた時に、僕の中でいつもいつか日本に行ってそこでなんか自分のプロジェクトをしたいなっていう考えがいつも僕の頭の中に入ってたから、タイミングがいいと思って一応日本に来てなんかスタートアップ系の仕事をしようかなと思っていろんな考えをした後、ミュンヘンで僕が括弧をしてたアントレプレナーシッププログラムがあって、その経験がすごい良かったからそういうプログラムをしてみようかなと思って、今東京で Japan's Venture Academy っていういろんな大学とか学部とか文化の大学生を集めてアントレプレナーシップの勉強をするコースを最近始めた感じ。
ありがとうございます。だからなんかすごい面白いバックグラウンド持ってて、いや、てか私多分あれ初めてかもしれない、日本人だけど海外で生まれ育って本当に初めて日本に移り住みましたっていう人を。
そっか。
ドイツで生まれたんだよね。
うん、ドイツルッセルサイムっていうところで、
ずっとさ、あれ向こうで生まれて育って日本に帰ってきたじゃないよね。日本に初めて移り住んだって感じだもんね。
うん、そうだね、うん、
日本どう
日本、まあ今回日本に来て住むのは初めてなんだけど、うん、過去よく1年に1回とか2年に1回とか、はいはいはい、おじいちゃんおばあちゃんとかおばさんとかいとこも日本に住んでるから、そういう親戚を会いによく日本に来てて、うん、今回が日本に住むのが初めてのことで、引っ越して3ヶ月経ったんだけど、まあ、僕が今やってる仕事とかも出会う人とかもみんなすごい新しくて、ミュンヘンではもう日常生活がすごい決まっててルーチンができてたんだけど、今回日本に来てまた全部すごい新しいから、その新しさとかすごい楽しいし、まあもちろん日本は国として僕もすごい興味持ってて、まあまあ、僕の、まあ、アイデンティティの一つだと思うから、うん、一応その方をもうちょっとなんかエクスプロアできるといいなと思ってたから、それが今できて本当にすごい楽しい時間だと思う。
なるほどね。日本にいるとさ、日本人っていう扱いもされる？外人って思われる？
それが面白くて、 昔はずっと僕は自分の頭の中で僕がもうあのすごい普通な日本人と思ってて、そういう生活してて、あの日本に来てもまあ僕は一応日本人だなと思ってたんだけど、あの最近いろんな人に会ったり話したりしてみると、特に日本人と話すとよく僕の見た目とか、まあ喋り方は日本人ぽいな、ぽくないってもうよく言われてたから、それはもう、諦めてたんだけど、うん、でも、見た目は日本人なのかなって僕自分で思い込んでて、それでも、日本人と喋ったら、いや、見た目も全然そんなに日本人っぽくないっていうことを聞いて、ちょっと驚いて、
今回。
なんでかなと思ってんだけど、いや、今回とか、3年前とかも日本に一回遊びに来て、いろんな人と話して、よく初めて会う人にも、あれ日本人っぽくないねって言われた時にちょっと驚いて、あれ僕って僕の家族の歴史とかほとんど 100% 日本人、日本製だから、うん、どうして僕が見た目からも日本人じゃないのかなって思うことがよくあって、
うん、
まあ、服装はきっともうちょっとなんだっけ欧米的だから、はいはい、うんうん、だから それはわかるけど、でも顔とかは一応、
うん、
日本人の顔してるんだろうなと僕は昔から思ってて、最近それがちょっと変わってきた。
日本にいるとじゃあ海外行ってたでしょみたいな感じで言われる。
うん、そうだね、うん。
なるほどね。でもちっちゃい頃はさ、学校、現地の学校に行ってて、ドイツ語が、何語が一番最初に学んだ言葉？
一応、日本語かな？保育園に入る前は、家でほとんど生活してたから、うん、親との会話はいつも日本語で、
はいはい、
それで保育園とか幼稚園に入った頃からもうちょっと日常生活にドイツ語が入ってきて、それでだから日本語が初め一番初めの言語で、その後がドイツ語で、それで英語をいつか小学生の頃からちょっと勉強し始めてきて、それででも一番興味深いとか興味深いっていうか一番話して楽しいっていう言語はやっぱりもう昔から英語で、
うん、
いろんな YouTube ビデオとか音楽とかもすごいなんか英語にハマってたから、今考えてみたら英語が一番なんか安心して話せる言語だと思う、
うん、じゃあでもドイツ語も英語と同じぐらい母国語レベルで問題なく喋れる、
うんうん、そうだね、うん、
でもさ、日本語も、まあ、てか言語って使わないと忘れちゃうじゃん、
うん、
でもあれ
そうだね、うん、
ドイツにまあ、ずっと住んでて、で街中ずっとドイツ語で、で、まあ、学生生活とかも全部友達とかも、まあ、ドイツ人なわけじゃん、もちろん、で家だけ日本語で、忘れなかった、うん、親は絶
日本語、
親との会話は全部日本語なの？
うん、そうそう、うん、もちろん特に大学に入学した頃はもう一人生活してたから、ミュンヘンで、だから一人暮らししてたから、うん、もう家の中の言語も日本語じゃなくて、
うん、
たまに親とかと電話するときはもちろん日本語を使うんだけど、でも1ヶ月の生活を見てみると、その日本語を話す機会がもう本当にすごい少なかったから、ほぼないから、だからまあ忘れたけど、でも僕の日本語のレベルはもう昔からすごい高くなかったから、そんなになんだっけ悪くなんなかった、もう昔からレベルが昔からレベルが低い昔からレベルが低い範囲で話してたから、うん、そんなにそれより悪くなる可能性はそんなに高くないと思うし、うん、まあ子供の頃からもう日本語を話しながら育ったから、 特にその若い頃から日本語を話したおかげで、うんうん、そんなに忘れやすくないと思う。
なるほどね。でも基本的に日本語はでもあれ聞いたり喋ったりっていうので、読み書きはほとんど やってこなかったんでしょ。
月曜日から金曜日までは普通にドイツ人学校に行ってて、あの海外に住んでる日本人とかはご存知だと思うけど、あの補習校っていうコンセプトがあって、あの週に1回土曜日になんか1時から5時まで通う学校っていうのがあって、日本人向けのそこで読み書きを勉強してたけど、でもその学校もいつか卒業しちゃったら実際日本語を使って文章を書くとか読むっていうことがもうそんなにないから、それはもうあのレベルは僕からしたらすごい低いあの条件で、
それ6年生まで行ったの？中学生の時も行った？
中学1とかでやめたと思う。
じゃあそんなに難しい漢字も、でもある程度の漢字はそういうところでやるか。あと、
まあ難しさと関係なくても、うん、あの勉強をやめちゃったらもう自動的に忘れちゃうから、
確かに、
そんなにきっと難しい、言うほど難しくないけど、きっとだって、毎週漢字テストがあって復習しといたら一応あの頭に入ってるんだけど、でもその復習がなくなっちゃったらもう全然使う機会がないし、うん、その途端でもう全然レベルがダウンになった気がする。
なるほどね。ドイツにはさ、結構日本人コミュニティとかその住んでる人っているもんなの？なんかあのドイツ人と日本人はすごい性格的に似てるからビジネスもしやすいとかそういうふうには聞いたことあるけど、あんまり実際その住んでましたみたいな人がいなくて、周りに結構いた。
僕の周りは補習校の世界から、僕の世界はその補習校は週に1回あったけど、でもそのメインの友達は普通のあのなんだっけ、全日校って言うんだっけ、全日校じゃなくて普通に通ってた月曜日から金曜日のドイツ人学校の友達が僕からしたらメインだったから、そういうなんか、だからその、学生時代はそういうすごい仲いい日本人の友達とかはそんなにできなかった。週に1回しか会わないし、でもドイツ中を見てみたら、あのメインのその日本人が住んでるコミュニティとはベルリンとデュッセルドルフが一番あのメインで、あとはミュンヘンとフランクフルト、その4つの町にあの日本人が他の町より多く住んでるイメージがあって、その町にもそれぞれ日本人学校とかそのあのなんだっけ、なんて言ってたんだっけ、全日校、補習校じゃなくてその普通に月曜日、その日本人学校が月曜日、現地校、それが日本語でもあのその、ま、その4つの町にあるから、まあその中の日本人コミュニティはきっとあるけど、あの僕とか兄弟の生活はそのコミュニティとちょっと離れた生活だった。
結構変わってるよね、だからと思って。あれ
何が、
あのケントのあのその生い立ち、なかなか、私もあれ帰国子女っていうか、まあ台湾小学校行ってたけど、でも日本人学校だったし、で、そこでやっぱ日本人のコミュニティで、まあ、ダンスとか習ってたから、その学校以外で出会う子とかは、ヨーロピアンスクールとかアメリカンスクールとか現地校に行ってる日本人はいたけど、でもまあ転勤族だから結局みんな転々として、最終的に結局日本に帰る人が割合としてはすごく多かったから、なんか日本人って結局なんか最終的にみんな日本に帰るっていうのがすごい多いなと思ってたから、そのケントの両親が最初からもうドイツに、もう日本さようならドイツに移住しますっていう、それが結構変わってるなと思って、面白い。
ちょっと変わってる。
あれ、兄弟は、 下がいて、まだずっとドイツにいるんだっけ？
妹が2人いて、2人とも今ドイツに住んでる。
2人ともみんな日本語喋れる？
家族以内の会話はいつも100%日本語で、もちろん兄弟以内は、みんなドイツ語とか英語のレベルの方が日本語よりすごい高いんだけど、でも僕からしたらなんかみんな日本人でみんな日本語喋れるのに、ドイツ語とか英語で会話するとちょっとなんか気持ち悪い気分がするから だから一応兄弟同士の会話もいつも日本語で、
そうなの？
もちろんそのドイツ語の言葉を混ぜるとか英語の言葉を、まあメインがドイツ語かな、ドイツ語の言葉を会話に混ぜるっていうことはもちろんあるけど、でも一応会話の95%とかは日本語。
ねえ、そうなんだ。面白い。
でも、はるか、ちょうか、はるか、夏美だっけ？
夏美。
夏美の
おい。人が違
ごめんね。
うよ。
夏美の、家族の、中の会話は一応日本語だっけ？
私の
お
家
兄さ
族
んと
は
の会
全
話とかも。
然日本語。でも、お兄ちゃ
あ、
ん
そうなの。
と話すときは、ほぼほぼ日本語だけど、私たち兄弟間だと、日本語、英語、中国語が喋れて、
3つとも？3つとも同時に話すの？
私のお兄ちゃんは奥さんが中国人で、で、昔台湾に住んでたから、まあ、北京語、マンダリンが、まあ、会話程度で私も喋れて、で、お兄ちゃんも今勉強してて、まあ、喋れるから、時々その、お兄ちゃん夫婦の間の会話は、中国語で話してて、私はそれ聞き取れる
ああ、
か
そっか。
ら、まあ、それにちょっと参加したりとかするときは、まあ、ちょっとだけ中国語喋ったりするけど、中国はほぼほぼないけど、私もお兄ちゃんも仕事で英語結構使ったりするから、その仕事の話とかするときは英語の方が楽だったりするときもあるから、その時は私は英語で喋っちゃうけど、お兄ちゃんは大体
そっ
日
か。
本語で喋ってくる。
でも、その時点で英語を話すのちょっと気持ち悪くない？ちょっとなんか変な気分になんない？
最初は、いや、私は多分英語喋るのはすごい本当に抵抗ないんだと思う。でも、
あ、
お
そっ
兄ち
か。
ゃんは気持ち悪いとは言ってた。で、確かになんか、す
そっ
ご
か。
い、私と英語で喋りたくないみたいなニュアンスを出してくる人と、なんか英語で喋ろうとするのは、確かにちょっと、ってなる。その気持ち悪い感覚は確かにある。
あ、そっか。
でも、
それでもするんだ。
混ぜるかな。
あ、
単
そっ
語と
か。
か、パッと出てこない時とかあったりするから、そういう時
うん。
は
それはわかる。
混ぜるけど、まあでも大体、まあ私の両親は日本語しか喋れないから、日本語で兄
そっ
弟
か。
友達間だとごちゃごちゃみたい
ああ、そっか
な。
そっか。まあ、それがいいよね。
いや、でも面白いね。日本に来てさ、日本人がまあわさわさいるわけじゃん。 逆カルチャーショック
まあ、そ
み
うだ
たい
ね。
なのあった？日本に住んでみて、なんかここってはすごい違ったとか、わかんないけど、カルチャーショック。
まあ、僕は今、今メインで関わってる人は、なんか、僕だってまだ最近まで、海外に住んでたから、今の一番関わる人はまだ一応、エクスパットとか、ちょっとインターナショナルマインドセットの人だから、
ザ・日本人じゃないって感じだね、じゃあ。
まあ、そうだね、だから、そういう、人生なんかずっと日本で、生まれ育った人と関わるときに、たまになんか、あれ、どうして日本はこうなのかなっていう、部分もたまにあって、例えばこの、マスクの使い方とか、そういうときに、いろんな人と話したりすると、なんか、考え方がちょっと違うなっていうことはたまにあるし、なんかたまに、 英語を喋ってるから、なんか、もうちょっとなんか変なこと言われるとか、そういうのは今までなかったけど、今回初めて日本に来て、なんか友達と英語で話して、そのことによってなんか人になんか言われるっていうのが今回初めてやって、まあそれはちょっとなんか、
何言われたの？
ちょっとなんか、いやー、まあ、なんか、友達とカフェに座ってて、それで、食べながら会話してたのね。してカフェだから、うちの周りにも、いろんな会話してる日本人とかがいて、して、
はいはい、
僕と友達二人だけが、英語で話してたの、そのカフェの中で。それで、話してる間、なんか横に人が座ろうとして、でも物を置いといてまだ違うテーブルに去っていったんだけど、その10分後とかにまたテーブル、うちの方に来て、日本語で、なんかあれ、僕は本当はあなたたちの隣に座りたいんだけど、その今マスクなしで対応してるから、その隣のテーブルに座れないんだよねって、そういう感じで言ってきて、まあその時は僕なんか悪気とかと思ってなかったんだけど、でもその友達は台湾人で、なんかその台湾人が僕にその後伝えたのは、なんかそういうことを言われた理由は、きっと僕たちだけが英語を話してて、僕たちの周りにもずっとなんか普通に日本語で会話してて、食べながらマスクしないで会話してる人は十分いたけど、でもそれなのに僕たちだけのところに来て、マスクしてくださいっていう、なんか提案が来たから、なんかちょっと注意されたから、まあそれがちょっとなんか、なんか変だなと思ったけど、
そんなのあった
か、まあでも、
いやでもまあ、ありそう
まあでも それをなんかもっとジェネラルにすると、そのルールの感覚、ルールに関しての感覚がちょっと日本とかドイツとかなんか比べたらちょっと違うなと思ったけど、まあでもそれ以外は、
ね、
日本の生活楽しいと思う。
はいはいはい。でもあれ、ドイツ人もなんか日本人と性格部分だとなんかすごい几帳面で、勤勉で、細かくて似てるみたいな部分あるけど、まあそういうルールをフォローするとか、そういう部分はやっぱ違うんだ。
まあドイツ人だってそのルールに従うっていうのはきっと違う国と比べたらきっともっとあると思って、そういう部分はきっと日本ともちょっと似てると思うけど、ドイツはもうちょっとなんか、あれ、このルールはどうしてこうなのかな、してその例えば信号が赤だとしたら、その信号がある理由はなんか、トラフィックを、すごくよくマネージするために、一番よくマネージするために、なんか、車が長く待ちすぎなくてよくて、して、普通の、なんだっけ、ペデストリアンとして、そんなに信号で待たなくていいように、その、いろんなパーティーが、渋滞しないようにマネージするシステムじゃない、あの信号が。でも、車とかが全然来なくても、信号が赤い条件あるじゃん、たまに。
ある。
そういう時に、そういう時に僕の考えは、あれ、この条件では信号が赤くて車が来ないから僕は歩いてもいいと思うのね。
うん、
僕からしたら。
うん、
してドイツ人だってどっちかとするともうちょっとそういう考えなの。その信号がある理由はこれで、でも車が今来ないから。その渡っても何にも悪いことが起きないって、ルールがあるけど自分の考えで判断して道路を渡るっていう考えで、日本はもうちょっとなんかその
赤だから渡らない、
もうちょっと考えずに考えずにもうちょっとこれがルールだからこうやってする、どうしてそのルールが存在するかはそんなに考えないっていうのがもうちょっと普通だと思う。
確かに、そのディスカッションするとかがなんか教育のところから、なんだろう、クリティカルシンキングみたいなのも全然やらないしさ、まあだからそういう、なぜっていう疑問をあまり持たないのはやっぱりすごい多いとは思うな。
うん、
なるほどね。
そうそう。
いや面白い。いやなかなかいないと思う。だからこれからいろいろ面白い人に会うんじゃないかな。てか面白い人に会うっていうか、多分日本に住んでてすごい逆カルチャーショックがもっとあるんじゃないかなと思います。これからもっともっといろんな面白いエピソードがあると思うから、そういうのがあったらまた喋りに来てください。ぜひ。
ありがとうございます。ぜひまた招待してください。
うん、あとあれ企業系とかそういうケントがやってる活動に興味がある人がいれば、うん、そのケントの情報もデスクリプションの方に貼っておくんで、興味がある人はぜひ見てみてください。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はありがとうございます。じゃあまたね。
バイバイ。